79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。お正月も過ぎて仕事が始まり、その休みとお仕事の落差に苦しんでる方もいるかと思います。長い休みの後の仕事ってのはやっぱりですね、慣れるまでに時間がかかりますので、皆様頑張ってください。2020年ということで、どんな年になるんですかね。まあ東京オリンピックが夏に控えてますけども、海外の方がどんどんね、関東の方に来てですね、まあ今まで見たこともないような、そんなワクワクとですね、盛り上がりが2020年あるかと思います。まあその反面ですね、社会情勢もいろいろ不安定な部分ありますからね、何が起こるかわからない、そんな状況ですから、まあ楽しんでいきたいですね。はい、本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、新年一発目もお悩みいただいておりません。ということで本日もネットから引っ張ってきたお悩みをノットフリーの3人で考えていきたいと思います。さあ新年もですね、ノットフリーの3人でお送りします。どうぞ。
こんばんは。
どうですか2020年、調子いいですか内田篤君。
絶好調ですね。
絶好調。
はい。
門倉君は。
いいですね、年末ちょっと体調崩したのが回復して。
なるほどですね、はい、じゃああれですね、崖っぷちから這い上がってきたんですね。
そうですね、いいスタートですね。
いいスタートということで、じゃあいいアドバイスもできるんじゃないでしょうか、そんな2人であれば。ということで早速お悩み考えていきたいと思います。去年は彼女に振られ、元気もなくひどい年でした。逆転のためのアドバイスをください。はい、ということですね。やる気に燃えてますけども、まあ先ほどね聞きました、崖っぷちから這い上がった今ノリノリの門倉にちょっと今年のアドバイスをね聞いてみたいと思いますけどもね、小道寺に。さあ小道寺のアドバイスどうぞ。
いきなりそのなんか出落ちで落とされたって何とも言わないですけど、
はい、
去年がひどかったならもう全然いいじゃないですか。今年はもう何やってもいいって思えるじゃん。
何のアドバイスもなってねえよ。
気持ちの問題でしょ。んなもん、
なんだよそれ、根性論いきなり振り回して、まあ、昭和の体育会系かよ。
やばいやつ、
やばいやつ、
体罰、
体罰だよそれ本当に。何がのイケイケだよ、全然じゃねえか。まあということですね、内田篤に、まあ、一連のオチみたいになったけどね、ここね。内田篤に聞いてみようと思うんですけどね、はい、まあ、去年は彼女に振らない、元気もなくひどい年でしたとね。まあ踏んだり蹴ったりという2019年だったんでしょう、はい、ということでね、逆転するために2020年、まあ、何をすれば、まあ、具体的に、ね、はい、さっきは気持ちでしょうとかね、まあ、意味の分かんないことのたまう人がいたのでね、まあ、ちょっと気持ちではない何か具体的な、これをすれば良くなるんじゃないかみたいな、まあ、内田の考えでいいね、
はい、
さあ逆転のためのアドバイスどうぞ。
川崎の街に出かけて夜な夜な飲み歩いてください。いい出会いがあるでしょう。
なるほどですね、酒を飲んでですね、友情の先ほどでね、親子小通り行くところですね。あるんですか今でも親子小通りとかに。
あるんじゃないですか、
ね、川崎じゃなかったんでしたっけ、忘れちゃいましたけどね。まあ川崎 FM ってことですね、あまりそういうこと言っちゃダメですかね。まあということで、まあ夜な夜な飲み歩いてですね、まあ女性と出会うというですね、まあ徘徊じゃないかそれ。
いやいや、いいじゃ
ん、酒飲んでお前出会い待ってるのただのお前寂しいやつじゃねえか。
いいじゃん、
どうすんだそれで。
川渡って蒲田まで来てバーボンロード
お前去年彼女に比べてやっと元気出たらお前飲みって女探しに行くってお前ただのお前寂しがりじゃないか。
いいじゃないそれで。
わかりました。ということでね、まあ、夜な夜な川崎の街で飲みに歩くとかね、まあそんなアドバイスもありますね。まあ、私が思いますのはですね、やっぱり筋トレでしょうかね。
ああ、
まあ、ジム行ってないんであれば筋トレをしてですね、まず大胸筋を2倍にしてください。
すげえな。
60センチの人は120センチにしてください。人生変わりますから。で大腿筋も 1.5 倍ですね。でまず下半身の筋肉が増えると体温がぐっと上がりますよね。体温ぐっと上げると免疫力が上がりますって今出てますからね、よくね。ということはですよ、元気のなくひどい年でしたが、今年は元気満々、大胸筋ブルンブルン言わしてですね、女性を大胸筋にはたくぐらいの勢いで行ってほしいんですけどもね、いかがですか。
どうやるんですか。
ブルンブルンブルンブルンしてるんですよ。
ほらほら大胸筋にはたかれるんかこれは。で、あれじゃ、わかりましたよ。3つのピースが揃って1つの答えになりましたよ。筋トレしてね、大胸筋60から120にして、そして川崎に飲み歩き、女性と会ったらブルンブルンブルンブルン大胸筋で叩き気持ちで押すと。いかがですかこれ。
いいですね、勢いありますねそれ。
じゃあ筋トレして飲み行くということでいかがでしょう。
ガッテン
ガッテン
ガッテンとかね。じゃあ続き行ってみたいと思います。もういくつ寝るとお正月でしょうか。まあ、こういうのめんどくさいんですよね。まあ、お正月だって、もう、まあ、お正月終わったばっかだよ。
次のか。
終わったばっかだよ、今ね。今、1月7日ですからね。
もう結構終わってますね。
終わってますよ、と。じゃあ、次ですね。2020年はどんな年になると思いますか？だこれ多分、時事問題とかね、そういうことをちょっと含めて、まあ、個人的なことなんか聞いてくるわけないと思いますんでね。まあ、私たち、ね、某ジェニーズジュニアとかではないんでね。まあ、どっちかっていうとね、お前らの話は聞きたくねえって言われるような立場でございますので、2020オリンピックありますからね。
オリンピック、東京オリンピック楽しみですね。
で、昨年のあれですよ、記事で見ましたけどもね、民泊がこう10倍も20倍も上がってるって、もうすでに3、4万のところが45万で今過信出てるって。それでもいっぱいです。これオリンピックの民泊問題が出るんじゃないかなとか、でその民泊の権利を誰かが買って転売するとか、そういう問題が出るんじゃないでしょうかね。どうでしょう。
出ますね、それは間違いない。
で、ものすごい熱い気持ちでボランティア出てきたのに泊まるとこがないみたいなね。で、快適空間とかですよ、マンボウにボランティアが溢れてですね、漫画読みたいのに誰も読めないみたいな。で、それで外国の人が切れて暴動を起こしてボランティアに回し蹴りをかますとかです
ね。そういう展
開ものすごいことになりますけども、まあそういう、まあ、オリンピックネタじゃないですか、やっぱりもう2020年ですから、もうこれ間違いないですね。
楽しみです、
ね。まあ、オリンピック特需ということでね、まあ、景気もなかなか、ね、上向きっぽくなってましたけど、まあ、終わったらちょっと心配ですね。
心配ですね。
じゃあこれはまあ2021年に預けるとして、まあ、2020年東京オリンピックということで最大の盛り上がりのある年になるんじゃないでしょうか。いかがでしょう。
あっちゃん、
ということで本日ノットフリーの爆裂お悩み相談室でした。さあ最後にお聞きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。
どいてどいてどいてどいてどいてどいてどいて、私私私私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何もかにもどにも、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる、不意物論続く回路止めることが。
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第一週担当してくれているのはシールドルームが送るイマジナリーラジオ、そして続いてデカイが送る愉快痛快デカイということでおなじみになりましたコーナーでございます。どうぞ。
こんばんは、サーディーです。2020年1回目の放送ということで、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。まあそうは言ってももう何日か経ってしまいまして、お仕事始まってる方も多分たくさんいらっしゃると思います。年が明けると、まあ、初詣に行って、まあ、そこでおみくじやってみたくなりますよね。今年の運勢はどうだろうとかですね、まあ、大吉だったり、まあ、そういったのが載ってるおみくじもありますし、あと、まあ、年末年始にかけていろんな雑誌だとか、あとウェブ上で新しい年の運勢とかですね、まあ、星座やそれから干支といった形でですね、何座の人はとかですね、何年生まれの人はみたいな形でいろんな占いが賑わしてくるんじゃないでしょうか。私もそういう占いを見るのが大好きで、まあ、ただ干支や星座というのは12分の1ですから、ある程度大勢に向けて書かれていると思ってますから、まあ参考程度に片隅に置くようにはしています。で、更新が早い占いですと、まあ1週間とかですね、2週間、あれですね、注意日だとか、あと幸運日ですね、ラッキーな日、あと気をつけた方がいいな、ね、日なんかがこう載ってるんですけども、あれも気にしてしまいますね。特に注意日ですか、気をつけなさいよっていう日に実際良くないことが起きたっていうのは自分の中でまあまああったりするんで、気をつけるようにしてますね。まあどっちかというと悪いことが起きやすい仕事をやってた時期だったかもしれませんけど、まあちょっと気をつけるようにしております。あと、まあそういった大勢に向けた占い以外に個人で占ってもらうものがありますよね。例えばタロット占いというのがあるんですけども、タロット占いは私も過去に何回かやってもらったことがありまして、それは会社ですとかね、まあ会社の今後であったりとか、まあ、そういったちょっと仕事に絡む部分で休止した時に見てもらったことがありますね。何でもない時はあんまりお世話になったことないんですけども、あとまあ恋愛もね、見てもらったことはあんまり、まあ、ついでに見てもらったことありますけどもね、そういう目的じゃなくてやっぱり仕事のことで非常に困った時に何度か行ったことがあります。そうすると不思議なもので、自分の置かれている状況というのがですね、そんなに詳しく説明していなくても、まあタロットって絵札になってますんで、なんとなくこう、あ、これは縁起が良さそうな絵だなとかですね、あと逆に不吉だなっていうのは絵で分かるようになってます。でカードの、ただ、まあ、正位置というんですけども、普通の位置とあとひっくり返ると逆位置って言って逆の位置ですね。それで意味が変わってくるなどもあるんですが、まあ、基本的に伏せてあるカードをめくって置いていって、まあ、状況が分かったり、あと未来のことが分かったりするんですけども、まあ本当にまあある時なんかはですね、人にすごく槍が刺さってるような絵が出てきましてね、まあこれは自責の念ですね、なんて説明されたこともあるんですけども、まあそういう一目瞭然でまあもちろん解説をしていただくんですが、置かれてる状況が出てくるみたいな体験をしたことがあります。で、私はタロット占いってすごく怖いぐらい当たるななんて思うたちなんですけどね、最近なんでそうなるのかなっていうことをふと考えたんですが、今置かれてる環境だとか、まあ、環境っていうのもその人の性格とか受け止め方によって非常にストレス、ね、いっぱいだったり、逆にそんなことないよとかですね、同じ状況でも感じ方によって全然違うと思いますね。で、まあ 因果という言葉がありますけども、原因と結果、原因っていうのは結局自分の中にある部分も多分にあって、まあ、その原因を持って未来ってものが作られていくんじゃないかなとも思うんですが、そういったものがね、自分の中にある原因、あと感じ方が、絵札を通じて、投影されているんじゃないかななんて最近思うようになりました。だから出てきたものっていうのがまさに自分の内部にあるものなん で未来っていうのも自分の原因によって作られていきますから、だからそれがね、絵札通りに進行していけば、それは未来はそのように作られていきますからね。それは当たったって思うのかなっていうふうに最近思うようになってきました。ただこれが未来っていうものはすごく社会だとかね、他者から影響されるって考えていると、すごく未来がぶれてきてしまいますから、そうだな、あんま占いが当たったっていう実感はなくなってしまうんじゃないかと思うんですけども、結局自分がやってることが将来に影響を及ぼすとか、あと、ね、自分の影響力がそれなりにあった場合っていうのはすごくその絵札通りにことが進行していくんじゃないのかなって私は思うんです。そういう人は当たったと思うんじゃないかなと思います。でこれ考え方変えてみると、自分の中ですごく明るい受け止め方と明るいビジョンを持っていれば、未来もまたそういう風に形成されていくんじゃないのかなってですね、ちょっと思うようになりまして、私は結構もともとネガティブ思考なところがあったので、やっぱり受け止め方も悪く受け止めたりね、将来ってものもあんまり希望を持ったことがなかったんですけども、そうではなくて明るい未来を想像してみたりしてね、自分が自分の原因因子ってものを変えていけば、未来ってまた変わってくるんじゃないかなって、もう私も中年なんですけども、今更になってそういうふうに思うようになってまいりました。なので今年新たな年が始まりましたんで、気持ちは明るいイメージを持って生きていけたらいいかなというふうに思っています。皆さんね、そういう気持ちで新たな年を迎えるんじゃないかと思うんですが、私はあんまりそうですね、そこまで強く願ったことがないので、今年はそういうふうに生きていきたいと思います。今年ね、すごくいい年になりますように記念して終わりたいと思います。今年もまたよろしくお願いいたします。
新年明けましておめでとうございます。2020年第1回でかいラジオ放送の時間です。皆様明けましておめでとうございます。なるものなるものはい、今日はちょっとスケジュール上他の3人がですね、全くスケジュール合わなくて、1人で、放送させていただいております。ベースの軍曹です。よろしくお願いいたします。一番地味なパートなんですけど、一番地味だけどやりますそれでは、まずはライブ情報からですね。今年の一発目は1月19日六本木新世界でカフェインボンバーのイベントに出演いたします。明けて2月1日は長野県上田レディアス、そして3月7日も長野県長野市の今度はライブハウス J、 そして3月15日六本木の新世界のカフェインボンバーです。さらに4月12日新宿ライブフリークです。そして、ゴールデンウィークになりまして5月2日大阪の西心斎橋、ビッグツインダイナーショベルさんにお邪魔することになっています。今のところライブの予定はこれだけですね。5月までのお知らせでした。もし今メモしきれなかった方は、 Facebook のでかいのページに情報が載っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ね、私そもそも喋るの仕事なんですけど、どうもこれ苦手ですね。苦手です。はい。でも、8分間頑張ります。あと6分しかないよ。で、まあ何でも喋っていいということなので、あ、もう一つですね。CD、去年の10月に発売いたしました初アルバムです。でかいというタイトルです。ディスクユニオンさんの店舗、そしてネットでも取り扱っていただいてますので、1枚1000円ポッキリ、消費税が入って、1100円なんですかね。ぜひともご注文のほどお願いいたします。ライブ会場でも置いてますので、ライブ会場だったら送料もいらないですし、消費税もサービスします。ぜひと手に取ってください。というわけで、情報が終わりましたので、じゃあ私のこと、最近ですね、砂漠にハマってまして、もうずっとかなり 2年ぐらい砂漠にハマってるんですけど、最初に砂漠に行きましたのは2018年、これがモロッコから入ったんですけど、その砂漠に行ったきっかけはですね、砂漠っていろんなところに砂漠があるんですよね。アフリカにもあるし、アジアにもあるし、日本にも鳥取砂丘、あれは砂漠じゃないのか、もあるんですけど、私が行ったのはアフリカのサハラ砂漠です。で、どうしてそこに行ったのかというと、ある本を手に取りましてですね、バッタを倒しにアフリカへという、本なんですけど、これは前のウルド幸太郎さんっていう昆虫学者の方が書かれた本なんですが、この方が昆虫学者に、まだ学者になる前の頃なのかな、上京ぐらいの時なのかな、モーリタニアで非常にバッタによる農作物の被害が大きいということで、その調査をしに行かれた、まあ、大冒険チックなお話なんですけど、それにハマってしまいまして、で私も絶対砂漠に行ってみたいということで、行きましてですね、その時はイギリスからモロッコのマラケシュというところまで飛行機で行きまして、そこからそこで、まあ、到着遅かったんで一泊マラケシュで一泊して、でマラケシュからバスで 12.5 時間ですよ、 12.5 時間バス、路線バスでそのアトラス山脈を越えていくんですよね。で、モロッコっていう国は真ん中にアトラス山脈って山脈が走ってて、それの向こう側が港とか空港とかあるエリアで、開けたエリアで、そのこっち側ってよくわかんないけど、こっち側が砂漠になるわけですね。でアトラス山脈を越えて砂漠に行きまして、そこでリアドというですね、邸宅をホテルにしたというか、そういうところに泊まらせていただいて、でそこからラクダに乗って砂漠へ行き、で砂漠でご飯食べ、砂漠で寝てということを行いまして、もちろんその砂漠で寝るって、そのまま寝るんですよ、テントとかなしでまんまで、聞こえてくるものはね、あれしかないんです、風の音っていうのか、砂の音っていうね、砂が移動する音しか聞こえないんですよね。で意外と寒くなくて、毛布があったんでかけてもらったんですけど、全然寒くない、夜中でも、まあ、普通に長袖で大丈夫みたいな感じでしたね。で時々向こうの方にいる私たちが乗ってきたラクダがうえーとか言ってなんか声が聞こえるんですけど、それぐらいしか聞こえなくて、であとはですね、砂漠で一番私がこれがもう絶対またやりたいと思っているのが、クワドという四輪の、バイクみたいな乗り物なんですけど、免許証なくても全然、バイク、現チャリ乗れたら乗れる感じですけど、これが楽しくて、本当に、メーカーがね、あれヤマハだったかな。あ、すごいな、世界のヤマハとか思いながら乗ってたんですけど、すごい楽しくて、その乗り物が。で、気をつけてないと、その砂だから車輪取られちゃうんですよね。なので、しっかりハンドル操作をしながら行くんですけれど、で、その、モロッコのから入ったサハラ砂漠の時は、私しかお客さんがいなくて、もちろんガイドさんがついてね、乗り方とか、あとコースを教えてくれるんですけど、で、そのガイドさんとガイド見習いの男の子、ちっちゃい子と、それと私と3人だけだったんですよ。まあ、楽しくて楽しくて、 いろんなね砂丘にバーンと大きな砂丘とかあるんですけどね、そこにバーン乗っていって、そこから降りるのがまた最初怖いんですけど、慣れると平気なんですよ。で本当にその砂丘をね登ったり降りたりするのとか、すり鉢状になったところぐるぐる回ったりとかねするのが楽しくて、で時々その穴ぼこがね、ちっちゃい穴ぼこが砂漠の中に開いてるんですけど、そこを行ってそれ井戸なんですよね、地下水が出てくるんで、その下の方までそのバケツみたいなのを紐で下ろして、で組み上げて頭からかぶるんですよ。お前もやってみろとか言われて、私ももうだからええー、とか思いながらべーかぶってすぐ乾くからなとか言いながら、その後またクワドになって、バーッと走り回るっていう、そんなアクティビティ、ほんと楽しかったです。また行きたいなと思ってます。今年も行こうかなと思ってます。という話をしてるうちに、今回終わっちゃいそうです。また今年もですね、でかい、よろしくお願いいたします。みんなの分も騒ぐよ。鳴り物鳴り物。鳴り物鳴り物。よろしく
カフェインボンバー。